my bone, truth is my bread, bliss is my food.
オムシリサイラムラジオサイジャパン2023年3月号をお届けします。今月号のプログラムは昨年のオンライン五高誕祭から北海道地区によるプログラム朗読劇スッバンマ物語、そしてシバラートリーのバジャンブラザー平龍子さんの最初のサイの奇跡についてのブラザーアラビンドさんのスピーチ、そしてバジャンをお届けします。 SSIOJ 事務局のお知らせから今月号をスタートいたします。
オウムシリーサイラーム SSIOJ 事務局です。徐々に日が長くなり寒さも和らいで春の雰囲気を感じることができる日も増えてきております。皆様いかがお過ごしでしょうか。最初に SSIOJ からセンター活動再開に関するお知らせがございます。政府の方針により5月8日に新型コロナが5類へ移行されるのに伴い、サイオーガニゼーションの活動も全面再開することといたします。つきましては3月30日のラーマ生身を全面再開への助走とし、5月8日には全面再開いたします。ただし状況に応じて感染対策等はしっかり行いますようお願いいたします。国際オーガニゼーションからのお知らせです。以下引用いたします。2023年2月6日トルコとシリアは壊滅的な自然災害に見舞われ、多くの人命が失われました。シュリ・サティア・サイ国際オーガニゼーション SSSIO 人道支援委員会は、被災した人々を支援する方法を模索しています。長期的な復旧・復興には多大な努力と資源が必要です。私たちはより多くの情報を受け取り、これらの国の兄弟姉妹にどのように奉仕することができるか決定しましたら皆様にご報告いたします。バガバンシュリ・サティア・サイ・ババは、心からの祈りが悲しみや苦しみを和らげる最も効果的な方法の一つであるとおっしゃっています。ですから私たちはこの大災害に見舞われたすべての人々にスワミの神聖な祝福が降り注ぐように、スワミへの祈りを強めようではありませんか。2月11日12日にアカンダガヤトリーチャンティングが実施されましたが、今後も多くの霊的な活動が計画されるかと思います。都度ご連絡差し上げますので、皆様の積極的なご参加をお願い申し上げます。以上 SSIOJ および国際オーガニゼーションからのご案内でした。それでは2023年3月度4月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。3月30日木曜日ラーマナバミ、4月24日月曜日アーラーダナマホーツァバムが予定されております。記念祭は3月度札幌センター、埼玉センター、鹿児島グループ、4月度千葉センター川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オウムシュリーサイラーム。 ラディオサイジャパン。
2022年オンラインで行われたご降誕祭より朗読劇をお届けします。
北海道地区プログラムすっぱんま物語をお届けします。ババ様の育ての母ともいえるほどに子供時代のババ様に尽くしたといわれる女性すっぱんまの愛のストーリーを北海道地区の皆様が力を合わせて作品にしてくださいました。
The Hokkaido Region Team will now present an audio drama presentation titled The Subbamma Story. A woman who is remembered to have devoted herself to Baba from the time he was a child to the extent that she could be called Baba's foster mother.Devotees from the Hokkaido area will now present their collective creative work based on Subbamma's love story.
カラナン・スッパンマという名の帰依者がいました。ババ様の隣家に住む彼女はババ様の名付け親であり育ての親でもありました。これはスアミに人生のすべてを捧げたスッパンマという女性のお話です。昔インドの女性の間では満月の日にサティア・ナーラーヤナ・ブラタムという儀式を捧げることが習慣的に行われていました。その日後にスワミの生みの親となるイーシュワランマは朝から何も食べずにスッパンマンの家でこの儀式を行っていました。
イーシュワランマよ、何もそこまで厳しい断食をしなくても良いではないか。
いいえ、お腹は空いていません。私にとっては食事よりもこの儀式の方がずっ と大事なのです。
イーシュワランマは実に誠実に真心込めて祈りを捧げていました。やがて儀式が終わるとスッパンマからプラサーダムが手渡されました。
はい、プラサードよ。あなたは熱心にサティア・ナーラーヤナ・ブラタムをしていたから、きっと神様の祝福により子供を授かるわ。そうしたらサティア・ナーラーヤナという名前がいいわね。
スワミのお話ではこの時のプラサーダムによってイーシュワランマはババ様を受胎することができたということでした。そして1926年11月23日、私たちの愛の神サティア・サイ・ババ様がお生まれになり、サティア・ナーラーヤナ・ラージュと命名されたのでした。スッパンマはサティアが小さい頃からサティアの計り知れない神聖な力を確信し、子供たちにいつも次のように話していました。
サティアは普通の少年ではありません。サティアは王の中の王です。サティアの指示には絶対に従いなさい。あなた方はサティアを幸せにして、そうすることで幸せを得るんですよ。
スッパンマは偉大なる魂でした。スッパンマは自宅のテラスに上がってはよく窓越しにイーシュワランマと話をしていました。
イーシュワランマ、あなたはスワミを産んで、私はスワミを育てたのだから、あなたはクリシュナの生みの母デーバキーで、私は育ての親のヤショーだね。
1940年10月20日、サティアは私はサイババですと宣言しました。サイババの奇跡的な力の噂は広まり、日に日に何百人もの信者がプッタパルティを訪れるようになりました。サイババの父ペッタ・ペーンカマは訪れる信者を受け入れることに困難を感じていました。その状況を見たスッパンマは自分の決意を伝えました。
ペーンカマ、ぜひ私のうちにサティアをよこしてください。サティアのことはもちろん、訪れる信者のことも私が面倒を見ますから。スワミ、私には子供がいません。私は信者への奉仕を神様への奉仕と考えています。私はここに来るすべての信者に料理を作り、すべての信者に奉仕します。どうか私のうちに滞在してください。
サイババはスッパンマの家に移り、その日からスッパンマの昼夜を問わない献身的奉仕が始まりました。ところが階級制度の厳しいインドではブラーミンがブラーミン以外の人を家に入れることなどありえないことでした。スッパンマはブラーミンたちのみならず、彼女の実の母親や兄弟たちからもひどい中傷や非難を浴びることになってしまいました。
あなたはブラーミンの女性で、あの子はクシャトリアの少年でしょ。どうしてあの子を家に入れるの。
私はあなたたちの誰も必要としません。私はあなたたちの家には行きませんし、あなたたちも私の家に来る必要はありません。スワミが私と一緒なら、私はそれで十分です。
スッパンマは誰を敵に回そうとも全く気にかけないと言明しました。彼女はスワミ一筋に生きるという固い決意を持っていたのです。ある日、サイババとスッパンマがギッシャで旅をしていた時のことです。
スッパンマ、 何が欲しい？
スッパンマは少々ためらいがちに言いました。
スワミ、私にはこの世的な欲はございません。でもこの世から旅立つ時にはどうかスワミの神聖な御手で私の口に水を吸うて起伏ませてください。それだけで十分です。
わかりました。必ずその望みを叶えましょう。
サイババはスッパンマに死に水を取ることを約束しました。それは第二次世界大戦中の出来事でした。信者の強い要請によりサイババがチェンナイを訪問していた時、スッパンマが重体となったのです。スッパンマはブッカパトナムの実家に運ばれ手当てを受けていましたが、とうとう息を引き取ってしまいました。人々はにわかにサイババを非難し始めました。
サイババはスッパンマに死に水を取ると約束した。だがサイババはどこだ？サイババはスッパンマの最後の姿さえ見に来なかったではないか。
サイババがチェンナイから戻りブッカパトナムに着いた時、スッパンマの100歳になる母親と姉妹たちは声を上げて泣き出しました。
ママ、スッパンマンは最後の瞬間まであなたがいらして末後の水を取ってくれると希望を持ってたんですよ。でもかわいそうにそのまま息を引き取ってしまいました。あんなによく使えていたのにどうして約束を守ってくださらなかったのですか？
スッパンマは死んでいません。私は約束は必ず守ります。水とトゥルシーの葉を持ってきてください。
サイババはスッパンマの体に近づき、体を覆っていた布を取り除きました。スッパンマの体には全身にアリが這い回っており、誰の目にも命が宿っていないことは明らかでした。ところが
スッパンマ、
サイババが呼びかけるとスッパンマは目を開けゆっくりと起き上がりました。
続きまして、
その場にいた人々は驚嘆のあまり息を呑みました。
おお、奇跡だ。
スッパンマが生き返った。スッパンマが生き返ったぞ。
周囲が騒然とする中、スッパンマは感謝と喜びの涙を流しました。
スワミ、私との約束を果たすためにはるばる遠くからいらしてくださったのですね。なんとありがたいことでしょう。なんと慈悲深いのでしょう。
サイババはハンカチを取り出しスッパンマの涙を拭いました。
スッパンマ、あなたは臨終の時にスワミがそばにいてくれなかったことを気に病んでいましたね。今あなたはスワミに会ってスワミの言葉を聞いています。スワミの手も握っています。あなたの気がかりはすべて取り除かれましたね。そうでしょう？
ええ、スワミ、ありがとうございます。ありがとうございます。私を罪の住みかへと送り届けてください。
わかりました。さあ安らかに目を閉じなさい。
サイババはスッパンマの口にトゥルスイを浸した聖水を数滴含ませました。
サイラン、私は幸せに肉体を去ります。サイラン、サイラン、サイラン、サイラン、サイラン。
こうしてスッパンマは肉体を離れ、ついにババ様に融合したのでした。神は神に奉仕する者をこよなく愛し、あらゆる点において最後まで面倒を見ます。スッパンマはその象徴でした。サイババは60棟の集合住宅を建て、彼女の名を後世に残すため、そこにカラナン・スッパンマ・ナガールという名をつけたのでした。
Radio Sai Japan。
続きまして、オンラインスタディーサークルで紹介されましたスピーチ、シバラートリのバジャン、ブラザー平龍子さんの最初の際の奇跡について、ブラザーアラビンドさんのお話です。
サイラン。It is well known that Swami always gave importance to quality over quantity.
Swami がもう常にですね、量よりも質を、ね、重視されているということはもうよく知られています。
In fact, he would say, a teaspoon of cow's milk is better than barrels and barrels of donkey's milk.
実際に、まあ、彼は、まあ、ロバのミルクをもう何たるも使うよりも、もう牛のミルクを小さじ1杯使う方が良いというふうに、まあ、おっしゃっているわけです。
Quality always is important.
はい、まあ、その。
And that is why also when it came to singing, Swami would say that God is Bhava Priya, not Bahya Priya.
はい、まあ、常にですね、そのように質の方が重要であり、だから歌に関しても同じようにスワミは、まあ、バイアプリアではなく、まあ、バーバプリアであるというふうにおっしゃっている。
バーバプリア means one who loves the intent and feeling and the emotion behind. バーヤプリア means one who loves the externalities.
はい、で、まあ、バーバプリアっていうのは、まあ、その背後にあるですね、思い、感情、意図とか情緒を愛する、まあ、方のこと で、バイアプリアっていうのは逆に、まあ、外見を愛されるという意味で、まあ、スワミはその、まあ、思いを重視される方の、まあ、バーバプリアでいらっしゃるということです。
Swami would say that even once, if you just think of the Lord and call out his name,That is enough. That is as good as a bhajan.
まあ、スワミはですね、まあ、ただ一度でも、まあ、神のことを考え、まあ、その皆を呼べば、まあ、十分であると、まあ、それはもうきっとバジャンと同じぐらい素晴らしいことであるともおっしゃることでしょう。
But interestingly, that very same Swami also initiated the concept of akhanda bhajan.
でも興味深いことに、まあ、その同じスワミがこのアカンダバジャンという概念も、創始されました。
アカンダバジャン meaning non-stop continuous bhajans for 12 hours or 24 hours、
まあ、アカンダバジャンとは、まあ、12時間または、まあ、24時間の、まあ、ノンストップの連続したバージョンのことですが、
Well, アカンダバジャン is a perfect example of quantity.
まあ、アカンダバージョンっていうのはもうまさにですね、まあ、量ということをまあ、重視する、まあ、例ですけれども。
That same Swami himself went and sang many, many bhajans during the first few Akhanda bhajans that were held in the city of Bangalore.
実際にスワミが、スワミご自身がですね、初期の頃参加された、バンガロールでの街でのですね、アカンダバジャンで、スワミご自身が行かれて、たくさんバジャンを歌われました。
ゴビンダ・クリシュナ・ヴィタレーヴェヌ・ゴパーラ・クリシュナ・ヴィタレー
ゴビンダ・クリシュナ・ヴィタレーヴェヌ・ゴパーラ・クリシュナ・ヴィタレ
ーランガ・ランガ・ヴィタレーヴィーパンドゥ・ランガ・ヴィタレ
ーランガ・ランガ
It is very clear that quality is more important than quantity. But
そのようにですね、質の方が量よりも本当は重要であるということはとても明らかであるんですけれども、
One's quality, that is the bhava, the feeling, the emotion, the attitude. Once that is pure, then more of it is always good.
しかし、このバーバと呼ばれる、質とかフィーリングとか、感情とか私たちの態度、それが、一度純粋になったのであれば、さらに、量もあるっていうことは、もう常に良いことであるのです。
Whether we do it for 2 hours or 3 hours, when we are doing it at good quality, more is always good and that is where quantity becomes important.
そして、2時間やっていようと、3時間歌っていようと、質の良いバジャンを、行うことができているのであれば、もうそれ以上に行えることはもう常に、良いことですので、そこで、量が重要になってくるのです。
Speaking of Akhanda Bhajans, quality and quantity of bhajans, I'm reminded ofThe jaw-dropping and beautifully inspiring experience of Kamlesh Punjabi.
そこで、アカンダバジャンの、質と量ということに、関して言えば、カムレーシュ・パンジャビ氏の驚くべき、美しい感動的な体験を、思い出します。
Mr. Kamlesh Punjabi hails from Jaipur in India and he was settled in Japan.
で、インドのジャイプール出身の、カムレーシュ・パンジャビーさんは、日本に、定住されていました。
ジャイプールとジャパン、he had made a travel for the sake of establishing a business.
はい。で、ジャイプールから、日本へ、渡航されたことは、ビジネスを確立する、ためであったんですが。
Well, Kamlesh Punjabi became extremely successful.
はい。その結果、カムレーシュ・パンジャビー氏は、大成功を収めました。
In fact, today he has his own Wikipedia page.
で、どれぐらい成功されたかっていうと、ご自身がWikipedia の、ページに述べられているほどです。
But before you go and start typing out Kamlesh Punjabi and searching him on Wikipedia, let me tell you, you won't find it.
で、しかし、今日ですね、Wikipedia で、Kamlesh Punjabi と入力して、彼のことを、検索しても、その名前は出てきません。
Because he is not known by that name today.
なぜなら、今日彼は、その名前では知られていないからです。
Today, he is known as Mr. Ryoko Hira.
はい。今日では、彼は、Hira Ryoko氏としても知られています。
He is among the most influential Indians in the world.
で、彼は、今日世界で最も、影響力のあるインド人の一人でして、
He is the richest and most influential Indian in Japan.
そして、日本で最も裕福で最も影響力のあるインド人です。
He has won hundreds of awards.
シリ・リオコ。
彼は何百もの賞も受賞しておりまして。
ヒラ、ヴェパー、エヴァ・モデオ。
As late as January 2022, he was awarded with The third highest civilian award in India, which is the Padma Shri from the...
2022年の1月には、インドで3番目に高い民間人の賞である、パドマシリ賞を、インドの大統領から授与されています。
The President of India, a very, very accomplished person, but a person who always remains humble in the background.
で、非常に優れた人物でありながら、常に、謙虚な、姿勢でいらっしゃる人物でもあり。
Because he says it is Swami who is doing it all. This.
で、まあ、その背景には、まあ、全てを、まあ、やっておられるのはスワミであるという彼の言葉があります。
This is the story of this amazing business person and a lovely devotee.
まあ、これはまあこの素晴らしいビジネスパーソンと大変素敵な経営者の物語です。
This is the story of how Mr. Ryoko Hira experienced his first miracle with Bhagwan.
で、まあ、これはどのようにこのまあヒラ・リュウコさんがあのバガバンとの最初のミラクルを体験されたかという物語です。
Along with that, it also shows us the power of quantity.The power of Akhanda Bhajan, specifically the Shivratri Akhanda Bhajans.
で、それと同時に、まあ、このバジャンの量の力、アカンダバジャン、特にシバラトリーのアカンダバジャンの力というものを私たちに示してくれています。
It was Mr. Khub Chandani and a couple of others who established the first Sai Center in Japan in the city of Kobe.
日本で最初の Sai Center を神戸に設立したのはクープチャンダニさんという方と、まあ、他の数名の経営者の皆さんでした。
There is no coincidences in the Lord's master plan. You know, the word Kobe in Japanese means God's door.
で、神様のご計画には、まあ、偶然ということはありませんと。で、神戸という言葉は、まあ、日本語で、まあ、神の扉という意味であるのです。
It indeed turned to be the door through which God entered Japan because that is where the first Sati Sai Center was established in 1975.
で、1975年に、まあ、最初のサティアサイセンターが、まあ、設立された神戸というところは、まあ、まさに神が日本に入って来られるための扉となったのでした。
Later, a few years afterwards, Mr. Khub Chandani and other devotees from Kobe visited the capital city, the metropolis of Tokyo.
それから数年後、この神戸のクプチャンダニ氏ら、まあ、経営者の皆さん数名が、まあ、首都である東京を訪れまして。
That is where Mr. Kamlesh Punjabi was.
まあ、そこにいらっしゃったのがあのカムレシュ・パンジャビ氏でした。
He had not yet become Mr. Ryoko Hira.
まあその時の彼はまだあのヒラ・リュウコさんにはなっていませんでしたが。
That is an entirely different story by itself.
はい、まあそれはまた全く違う物語でありますけれども。
But when they went there, they contacted him, and Mr. Khub Chandani told him that Bhagwan Sri Sathya Sai Baba told me to approach you and tell you about him.And tell you that you must call all the Indian diaspora in Tokyo to attend this meeting.
はい。で、の彼らがそこに、まあ、東京へ行った時に、まあ、彼らはですね、このパンジャビ氏に、まあ、連絡を取りまして、そして、まあ、クプチャンダニ氏は、あの、バガバンシリサティアサイババさんが、まあ、このチャンダニ氏にですね、ぜひあの、パンジャビ氏に会ってババのことを話して、まあ、東京のすべての、まあ、インドからの移民を呼んで、このミーティングに出席するようにというふうに、ですね、あの、ババがこのクプチャンダヌ氏に命じていたのでした。
Now, Mr. Ryoko Hira, I will call him that now because that's.
まあ、ヒラ・リュウコさんと、まあ、私たちは、まあ、今彼をそういうふうに、まあ、呼んでいますけれども。
How we know him? He was very skeptical of this.
最初このお話を聞いたあのヒラさんは、まあ、非常に懐疑的でした。
He was in his prime youth.27 years of age.
彼はまあ当時も非常にあのお元気な27歳という年齢で。
Interestingly, he was born in the year 1947.
そして1947年のお生まれでした。
He was in his prime and he was planning to initiate a mega business proposal and plan there.
でもその時ですね、彼はとても、まあ、巨大なビジネスの提案と計画を始めようと、まあ、計画していましたけれども。
And he was the least interested in Swami.
でもその頃ですね、スワミのことには、まあ、全く興味を持っていらっしゃいませんでした。
So he said, I've got nothing to do with this.
そして、まあ、その頃の、パンジャビさん、ヒラさんは、まあ、私は、まあ、こんなこととは全く関係がないと、まあ、その時はおっしゃっていました。
That is when Mr. Khubchandani gave him the example of his two sons, one in Africa, the other in Indonesia, who had done extremely well as business people.
そこで、まあ、クプチャンダニさんはこのアフリカとインドネシアにアフリカとインドネシアにいる二人の自分の息子さんが、まあ、ビジネスマンとしてとてもうまくやっているっていうことを、まあ、例に挙げて、ヒラさんに説明されました。
He told Mr. Hira that if you come to Swami, your business will prosper and grow manifold.
そして、まあ、この時、まあ、クプチャンダニさんは、まあ、もしあなたがスワミのところへ来れば、もうあなたのビジネスはもう何倍にも繁栄して、まあ、成長するでしょうと、ヒラさんにおっしゃいました。
Now, that is what interested Mr. Hira, and he decided to attend this meeting in Tokyo.
でまあ、その言葉に、まあ、興味を持たれたヒラさんは、まあ、東京で開催されるこの会合に、参加することにしたわけです。
He also sent out invites to everyone in the Indian diaspora whom he...
そしてまた、まあ、ヒラさんはお知り合いのインド人の移民の皆さんに、まあ、みんなに招待状を出されまして。
New. And so, on that day, out of obligation to Mr. Khubchandani, more than as devotion to Swami,He attended the meeting in Tokyo.
そして、まあ、その時は、まあ、スワミへの帰依というよりは、まあ、このクプチャンダニさんへの、まあ、義務感から、ヒラさんが、まあ、この東京での会合に参加されたのでした。
He was taken aback when after the entire program where, Mr. Khubchandani, his sons and other devotees shared the life and teachings of Swami, an announcement was made that a center was being initiated in Tokyo.And the convener of that center would be Mr. Ryoko Hira.
そしてこの、まあ、プログラムの中でですね、会合の中で、クプチャンダニさんの息子さんや他の経営者の皆さんが、まあ、スワミの人生とその見教えを分かち合うプログラムを行いまして、まあ、それが全て終わった後で、まあ、東京にその再センターを設立するということが、まあ、発表されたんですけども、そして、まあ、その東京のセンターの代表者が、まあ、ヒラ・リュウコ氏であるということが、まあ、発表がありました。
This was something that he didn't expect, but...
まあ、これは、まあ、ヒラさんが全く、予想していなかったことだったんですけども。
It is Swami's blessings that he just accepted it.
まあでもスワミの祝福に、よりまして、まあ、ヒラさんがそれを、まあ、受け入れられました。
He didn't expect it, but he accepted it.
まあ彼はそれを予想していませんでしたが、それを受け入れました。
The next challenge came to him a few months later when the Shivratri was coming up.
そして、まあ、次の、まあ、チャレンジは、まあ、シバラトリが、まあ、数ヶ月後に、まあ、近づいてきた時に、まあ、起こりました。
Shivratri usually comes in the month of February or March every year, depending on the lunar cycles.
で、まあ、シバラトリというのは、まあ、その月齢の周期によって、まあ、通常毎年2月か3月にやってきます。
He was informed that Swami had said that a 12-hour long Akhand Bhajan must be held during Shivratri.
そして、スワミはですね、まあ、シバラトリの間に12時間の、アカンダバジャンを、まあ、開催しなければならないと、まあ、いうことを、まあ、スワミがおっしゃっていることを、まあ、知らされました。
And since he was the convener of the Tokyo Center, it was his responsibility to hold that bhajan there.
そして、まあ、その時、もうヒラさんは、まあ、東京センターの、まあ、代表者になられていたので、まあ、そこで、まあ、そのバージョンを開催する責任がありました。
He had no clue what had to be done.
で、その時、まあ、ヒラさんはまだそこで何をしなければいけないか、まあ、何も分かっていませんでした。
He had just some acquaintance with bhajans, and because he used to play the piano a bit, he had some inkling of music.
で、その時までにヒラさんはバジャンを少し今知って、いまして、まあ、ピアノも少し今弾いてはいたので、まあ、音楽のことを、まあ、少しは知っていたのですが。
So he asked Mr. Khubchandani, what am I supposed to do? What is Akhand Bhajan?
そこで、まあ、ヒラさんはこのクプチャンダニさんに、いや、私は何をすればいいでしょうかと、アカンダバジャンとは何なのでしょうかと、尋ねました。
Mr. Khubchandani said, it's very simple. From 6 p.m. to next day morning 6 a.m., you're supposed to sing bhajans. Keep a photograph of Swami, keep a photograph of Shiva, and just do the bhajans. That's all.
で、まあ、のとてもシンプルに、クプチャンダニさんが答えられたのは、まあ、午後6時から翌日の朝6時までバジャンを歌って、まあ、スワミの写真を飾って、まあ、シバの写真を飾ってただバジャンをする、ただそれだけですよ。
OK Yes, just invite anybody whom you want. Call anyone who is interested in and have the bhajans whole night long.
はい、ただもうあなたが望む人を、まあ、誰でも招待して、まあ、興味のある方を、まあ、誰でも呼んで、まあ、一晩中あのバジャンを歌ってください。
So now Mr. Ryoko Hira says that it was such an inconvenience because those days there was no mobile phones. Even the technology of fax was just coming in, so everybody did not have fax machines.
はい、で、ヒラさんがおっしゃるには、まあ、当時はとても不便で、まあ、もちろん携帯電話なんかもありませんし、まだファクシミリの技術も入ってきたばかりで、まあ、皆さんファックスも持っていないような時代のことでした。
So, well in advance, he had to actually write notes. He got them printed, he got them packed, posted them. You know, he had to send by mail, by snail mail, not email.It almost cost him $1 per letter. He invited.
はい、もうですので、まあ事前にですね、まあメモ、お手紙を書いて、それを印刷して、梱包して、郵送して、まあメールではなくて郵便で送らなければ、まあ、いけなかったんです。で、まあ一通あたり、まあ1ドル近くかかったそうですけれども。
About 200 to 250 people whom he knew.
そして、まあ、彼は、あの、お知り合いを、まあ、200人から250人ほど、まあ、お手紙で招待したんですが、
Shivaratri day actually came.
そして実際にシバラトリの日がやってきました。
At 6 p.m., the Akhand Bhajan has to begin. And in his home, which had now also doubled up as the center, it was...、
はい、で、まあ、いや、実際にシバラトリの日がやってきまして、まあ、午後6時にのアカンダバジャンが、まあ、始まらなければいけなくなりました。
Only him.With only one photograph of Swami, no Shiva photo also. And that.
はい、そして、まあ、あの、まあ、そこにいるのはもう今彼一人だけで、まあ、たった一枚のスワミの写真があって、そして、まあ、シヴァの写真もありませんでした。
Photograph of Swami also, Mr. Khub Chandani had given him. So with that.
そして、まあ、あの、唯一のスワミの写真も、このクープチャンダニさんが挙げたその一枚の写真だけでした。
One photo of Swami, Mr. Hira sat, and his piano experience.Allowed him to hold a few chords on the harmonium.
はい、それで、まあ、そのスワミのお写真一枚の前だけに座って、まあ、このヒラさんはピアノのご経験から、まあ、のハーモニウムの、まあ、コードを、まあ、少しあの、まあ、知ることができていたんですけれども。
He knew just two bhajans.
まあ、でも、まあ、バジャンは2曲しかあのご存知ありませんでした。
He thought, let me begin.
まあ、でもそれでも、まあ、始めてみようということで始まりました。
Radio Sai Japan.
Om Sri Sai Ram. 来月号でこのスピーチの後半をお届けします。
Japan.
今月号のラジオサイジャパンはこれで終了します。みんな幸せになりますように。
一心より真実へ暗闇から
Shine.